はいどうも、沢田俊也です。
ベッティです。
お久しぶりでございますね。
お久しぶりです。
最近なんかあなたにしても中野浦さんにしても、世紀の狭くて浅いやつらメンバーの皆様は全く登場しないっていうあるまじき行為です。
おかしいなぁ、してなかったかなぁ。あれ、
ちょっと前になんかあのお友達の漫画家の話の
しましたね。
出てきましたけど、
あれ1ヶ月ぐらい前ですかね。
うん、もう自分の用事のある時にしか出てこないっていう、ね、現金な話ですよ。
いやだな、そんなつもりはないんですけどね。おかしいな。
まあそんな感じでね、はい、まあ、久々に何を話すかっていう話ですけども、
はい、
今回は、生海亮の記憶夜学についてお話ししようかなと思っております。
はい、
まあ、これももともと僕ちょっと会社の同僚の女の子が、沢田さん漫画好きやったら面白い漫画ありますよつって貸してくれたんですけど、まあそれまで生海亮でも全然僕知らなかったんですよ。
あ、見たことなかった。
全然見たことなくて、なんやったらこれ読んでから、あ、この人有名な人やったんやってそれで気づきましたんで、
なるほどね。
初生海亮でした。
あー、なるほど。まあでもすごく生海亮らしい作品だなとは思いますね。
そうなんですか。僕はこれしか読んだことないんでよくわかんないですけど、
私が高校の時には多分もう彼女は活躍していたんですね。で、私は学生時代の時にいくつか読んでたんですよ。やっぱ生海好きの女子って意外といまして、それでまあ学生の時読んだのが確かアイラブハーとか、そうですね。まあ、それも確かマーガレットに掲載されてたんですけども、それを私は初めて読んで、で、まあ、生海作品に触れて、ちょっと少女漫画すぎて私は苦手だなと思って、結構離れてたんですけど、そっから先は。
あれあれ、
まあ、今回久々に読んでみて、あ、やっぱり変わってないな、この人は、っていう結論でしたね。
あれ、話終わりました。
え、
なんか話がちょっと、ちょっと段落ついてしまった気がしたんですけど、今。
あ、いやいやいや、まだまだ、語るところありますよ。
面白かったよね、これね。
え？
え、記憶やわくですよ。面白かったじゃないですか。
え、どの辺が面白かったんですかね。
あれ？あれあれ？
あれ？あ、まあ、でもなんか世間では評価されてそうですよね。講談社漫画賞とかに受賞されてますよね。
そうですね。
ね。
だから本当もう、僕は借りて、一冊一冊毎日こう電車の中で帰りしないように寝てたんですけども、もうちょっともう後半になるにつれて、もうどうなんねんっていう話で、もう結構鳥肌立つような感じでしたよ、僕は。
ちょっと待ってください。沢田さん、これ電車で読んだんすか？こんな少女漫画はそんな沢田さん、いい年した大人が。
基本的にあの、漫画全然カバーも何もつけずに普通に電車の中で読むタイプなんで、エロ漫画じゃなければ全然読みますよ。
ほんとっすか。なかなか勇気があるな。
そんなん他の客とか気づいてないって。
だから、私結構客の漫画見ちゃいますけどね。
だから、もしそれで俺が生海亮の漫画を読んでてさ、旗で見てる人がさ、あ、これ生海亮の漫画やんって気づくってことはさ、そいつも読んでるってことやんか。
あ、まあそうっすね。
別にそれはおかしくないやん。なんやったら友達になりましょうやんか、そんな
の。あ、そっか。なるほどね。
別に恥ずかしくないとか。わからへん人からしたら、なんか本読んでんなぐらいの雰囲気でしかないからさ。
まあそうですね。いやー、しかしちょっと今のは軽くびっくりしました。
そうですか。
ちょっと脱線したんですけども、
僕普通に本屋に行って漫画買うた時にカバーも袋もいらないですって絶対言うから。
マジっすか。私カバーつけますよ。
もうエコなんでね。
まあ確かにそうですね。カバーの作品。なるほど。
恥ずかしいことなどないって思いながら僕は堂々と。
素晴らしいですね。いやいやいや、
そんな僕がですね、こう、はい、電車の中で堂々とこう生海漫画を読みながら、この記憶やわく読みながら、しかも、ちょっと後半になるにつれて、どうなんねん、どうなんねんって思いながら、こう、ワクワクしながら読みましたけど。
はぁ。は
ぁ。で、最後はちょっと涙出そうになりましたけど。
本当ですか？
あ、もう、よかったね、カンナー、みたいな感じでしたけど。
まあ、最後、ハッピーエンドっちゃハッピーエンドでしたよね。いや、 まあ私はぶっちゃけて、クエミさんの作品はそんな好きじゃないんですよね。
あれ？
え？
あれ？
まあそれは、まあ、アイラブハーの時に、そう思ったんですよ。
はいはい。
なのそれで、まあ、今回、沢田さんにおすすめされて、この清く夜枠を読んだんですけど、
うん、
まあ相変わらず、なんかこの、もやっとした世界観がどうも苦手でしてね。結局だってこう今語ろうっていう時も、なんか、うん、あれ内容なんだったっけっていうぐらいちょっと、記憶にあまり残らない作品だったんですよね。
よし、上がった。もう今回も戦いの回ですね。君に届けに引き続き、戦いの回です、
まあ。そうなりますね、じゃあ。
でも前提をね、はっきりとしときましょうよ。
はいはい。
あのね、物語のエピソードとしては、別に普通ですよ、この漫画。
ああ、なるほどね。オムニバスっぽい感じでしたけどね。なんか、淡々と話は進んでいきましたよね。うん
だからこう、なんて言うんですかね、こう、確かに全体すごく練り込まれてるし、
うん、
各話の話が緻密にこう絡み合ってて、うんまあ、それが最終的に収束していく感じとかは、
うん、
まあよう考えられとんなって話でしたけど、
うん、
まあいわば単純にこう、惚れた晴れたの話ですから。
まあそう、終始それでしたね、本当に。
僕は何が好きやったかっていうと、もう結局のつまりこう、各キャラクターが、はっきりとした性格やったから、はい、ただそれが見てて楽しかったってだけの話なんですけど、
はあ、キャラクターがね。
はい。だから普通に、こう、なんつうんですか、基本的に各エピソードに出てくる人たちって、カンナ以外って、そんなイケてへん女の子じゃないですか、なんか。
ああ、なんか言いたいことはわかります。
だから、やっぱりこう恋愛に対して奥手であったり、
うん、
なんかうまくいってなかったり、
うん、
まあ恋愛に対して夢見た結果、なんか現実をしてがっかりしたりとか、
そうね。
まあ、恋に恋する女の子がちょっと多かったりするじゃないですか。
そうね、そうね。
で、その女の子たちが、まあ、本当に人と人に恋するって何だろうとか、まあ、恋以外の大事なことって何なんだろうとか、っていうのをちょっとずつ気づいていく様っていうのが見てて、普通に、もうちゃんは応援してるよって思いながら、見てたわけですよ。
ほう、なるほど。ほうほどね。
で、正直僕からしたら、カンナがあまり好きじゃなくて。
わかります。
もう、やっぱり、君に届けにしてもそうなんですけど、
うん、
なぜか僕、最近気づいたんですけどね、
うん、
少女漫画を読んでると、
うん、
自分が同級生やったらどうなってるかなって、すごいそこに、もし俺がいたらっていうことをすごく考えてしまうんですよ。
はい。
ってなると、まあ、この漫画、時代がこう前後したりするじゃないですか。こうなったり、大学になったり、社会人になったりね。
ああ、そうですね。
その都度、もしその時代に俺も一緒に成長していたらと思うと、カンナ絶対俺口聞いてないですから。グループちゃいますから。
そうそう、カンナちょっとね、まあ、近寄りがたい美人みたいな。
イケてるグループじゃないですか、完全に。
特に高校の時はイケてますね、これ。
だから、あいつに話の焦点当てられると、ちょっと僕の中では、別に、みたいな感じになるんだけれども、
はい。
一応物語の中盤ぐらいまでは、カンナが何考えてるか分からんキャラじゃないですか、基本的に。
そうね、そうね。
その友達死んだことに対してどう思ってんのかっていうのが、意外と語られないまま進むでしょ
う。うん。
でも後半から、そのカンナの感情表現も大いに出てくるし、主人公がカンナになった瞬間に、
あ、
カンナも普通にただの人なんだなってことが分かるんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
で、そうなると、分かった、おっさんも応援しようやないかって言って、頑張れと。
ほう。
なった結果、まあ、最終的には、まあ、誰でしたっけ？ロックですか？
ああ、ロックですね。
付き合っておしまいみたいな話になりましたけど。
うん。
だからまあ、読後感としてはもう、カンナも認めてあげるよ的な感じでね。まあ、登場人物人それぞれ、みんな頑張ったやないかっていう感想なわけですよ。
なるほど。なるほどね。
まあ、なんていうかな、こう、ティーンエイジャーから、20代の、前半若者たちが恋愛に関してまあなんかこういろいろ考えるみたいな
何話ですか
そんなのをこうおっさん目線で、うん、お前たちもよく悩んだり成長したりしてるよねって思いながら僕は見てたわけです、
うん、
それがまあ非常に面白かったなぁと面白かったなぁと面白かったなぁと思ってるんですけど
何回目っすか
あなたはそうじゃないと言いたいわけですな。
そうじゃないですね。
それを聞かせてもらえはない、ないです
いやー、なんか、面白くない作品の理由を語るのってなんか難しいなと思うんですけど、まあ、何が嫌だってのは私は多分、沢田さんと逆で、キャラクターが好きじゃないんですよ。クイム作品全般の。
誰がですか？
いやー、なんか、好きな人がいないんですよね。あ、わかった。まあ、この清く弱くも、さっき言ったように、もう惚れた腫れたの話じゃないですか。
うん。
まあ、各登場人物のね、
うん、
まあ、それぞれのシーンで、まあ、焦点を当てた人物は違うにしても、
うん、
なんか、その、惚れた腫れたっていうのってでも、そんなに人生に
、
そんなに悩むところなのかなっていうのがまず、共感できないんですよ。
わお、少女漫画完全否定。
だって私はなんか最近思ったんですけど、私は少女漫画が好きじゃないのかもしれない。こんなに読んでるけど。いや、なんか、例えばですね、
うん、
こう、惚れた腫れたが全然あってもいいんですよ。うん、あってもいいんですけども、うん、例えば、なんか、もっと例えば社会人になったら、うん、その社会、その、それぞれの、仕事の現場だったりっていう、
うん、
まあ、それぞれの生きてる世界の違いみたいなのがもっと描写されてれば、
うん、
こう私もなんか日常と違うなっていうところで、
うん、
なんかこう面白さを見出せるんですけども、
うん、
まあ、なんか、なんだろうな、ちょっとタイプが違うんですけども、例に出して言うと働きマンみたいな、
うん、
あの真横の、もうなんかあそこまで結構リアリティを持って、
うん、
その世界を変えてもらえると、
うん、
あ、なんかこっちも共感しながら見れるんですけど、
うん、
彼女の作品全般は結構その辺の、
うん、
各登場人物のそのいる世界っていうのをちょっとぼんやり描いてる気がするんですね、うん、それよりも心理描写をすごい細かに描こうとしてるんだなっていうのはわかるんですけど、
うん、
その心理描写が重くて、
うん、
なんか頑張るとこそこじゃないんじゃないみたいな、そう、そういうところにすごく共感を持てないですよね。なんか例えばその神田にしろ、まあ高校の時に春田が亡くなってしまって、まあ、ずっとそれを引きずって、大学も引きずって、で社会人になっても引きずって、まあ本当にラストでやっと6と一緒になれたっていう感じだと思うんですけども、なんか、そんなに、まあ、亡くなったっていうのを引きずるっていう気持ちはわかるんですけども、
うん、
なんかもうそんなに自分の中でぐちゃぐちゃになって、でもそれを表面に出さないで、
うん、
こうちょっと気丈に頑張ってるみたいな、なんかその、私も今こううまく説明できないんですけども、そのもやっとした心理描写が、うまく吸収できないんですよ。なんかそれを見てるとイライラして、どっちかにしろよみたいな、なんかそういう風に言いたくなっちゃうんですよ。でそれが登場人物全般そうなんですよ。
まあまあね、
この作品は、
まあ、イヤンとすることはね、わかりますよ。
なんかこっちが好きだけどこっちに寄られてるとか、
あ、まあまあね、
どっちでもいいじゃんみたいなのとか、なんかダメなんですよね。
まあさ、イヤンとすることはわかるんですよ。結局、はい、そのなんていうんですかね、ずっと夢見させてくれてる漫画ですよ、これは。その人生において恋愛っていう、まあ、いわば自分の日常生活に直接関係しない精神的な結びつきだけを描いてるので、
うん、
人間って恋愛だけで悩まないじゃないですか。
そうですね。
で、その恋愛に悩む理由としても、自分の日常生活の延長上で恋愛について悩むんですけど、
そうですね。
基本的にこの漫画のキャラクターっていうのは、日常生活と恋愛ってすごい切り離されてるんですよ。
そうですね。
設定としては、なんか社会人になってたり、どっかで働いてたり、うん、大学に行ったりってしてるけど、
うん、
基本的にその舞台ってどこでもよくて、
そうそうそうそう。
もうその心の結びつきがその時どうだったかっていうだけの話だけをずっとしているので、
うん、
そういうところが、まあ、あなたにとってはその気に食わへんっていうか、もうリアリティねえなっていう話だと思うんですけど。
そうなんですよ。リアリティがないなっていうのと。
そのね、理由はね、僕がね、言わせていただきたいのはね、
はい。
あなたはね、モーニングを読みすぎてるんですよ。
ははは。
最近。それはモーニングばっかり読んでたら、こんな漫画読んだら、キャッてなるに決まってるやん。
否定はしませんけど、ね、私が今一番クオリティが高いと思ってる漫画はモーニングです。雑誌は。
もう逆に俺モーニング読まれへんもん。あの、夢がなさすぎて。
そうか、もう夢ばかりじゃ私は満足できなくなっているのかもしれない。
もっとフィルターかけてって思うもん。
リアリティはいいんじゃないですか。
リアルなことは普通の人生で経験してるんですよ。そんなね、毎日の生活でリアルな経験をしてて、なぜフィクションを見るときにさらにリアルを経験しなきゃいけないんですかって話ですよ。
なるほど。
そのリアリティをね、究極に突き詰めていったらね、ちょっと言葉の厳密に言っときますけど、リアルとリアリティで違うじゃないですか。リアルって、リアルって僕たちの生きてるこの現実じゃないですか。
そう
っ
すね。
リアリティっていうのは、その現実にどれだけ近いかっていう誤差を出してることでしょ、リアリティっていうのは。
まあそうですね、リアルではない。
リアルじゃないです、じゃないですか。あくまで作り物、創作物語やからね。その創作物語を読むにあたって、自分の住んでるリアルに近ければ近いほど、その感情の情動が、こう、うまく物語に乗っけていけるからっていう理由で、リアリティを増すわけじゃないですか、うんうん、創作物語っていうのは。ま
あ、そうです、そうです。
で、それを究極に突き詰めていったら、多分闇金牛島君みたいになると思うんですよ。僕、あれ辛くて読めないんですよ、本当に。
ちょっと、あれは辛いっすね。
あれは、もうあれはなんか、本当に、言ったら、ああいう人たちはいないかもしれないけど、いるかもしれないじゃないですか。
そうですね。
そして、あれが、ああいう世界が本当にあるかもしれないじゃないですか。
うんうんうん、
っていうのを、すごい現実に考えてしまうぐらいリアリティを持ってる漫画だと思うんですね。闇金牛島くんは。これ、もう、清く弱くのもう対極にいる漫画だと思うんですね。
そうね。
闇金牛島くんはね。
いやだな、だな。
じゃあ結局、そこでどっちがいいか悪いかじゃなくて、うん、どっち選ぶんですかって話なんですよ。
まあ、
で、そうなった時に僕は、それは僕は、清親子を選びますよ。
そんな極端な例出され
て、メガネを外して、ぼやっとした世界で生きていきたいですよ。
もうぼやっとしてますよね。
ぼやっとした世界でね。本当に、本当やったらもう、その主人公たちは、その毎日の生活費のこととか心配せなあかんからね、本当は。家賃いつ払うんやろとか。
そうですよ。
だから誰でしたっけ、ロックが、バーでバイトしてたじゃないですか。
うん、してましたね。
あんな生活してたら、もっとお金のこと考えなきゃいけないですよ、本当はね。
まあ、そうっすね。
そんな素振り一切ないわけですよ。
そうそうそうそう。
なんか天井も話が上がる人やったらするし、なんか嫌な客が来るわけでもないし、
うん、
なんか、サークルの延長みたいじゃないですか、バイト。ああ。
そうね、そうね。
それがリアリティあるのかないのかって、それはないっすわ、あんな。
ないっす。
それ僕も見てて、こんな職場あるかっぺって思いましたけども、
ないっすよ、あんな。
もう言うたらそこはもうあえて見てないわけですよ、僕はね。
はあ。
見ないふり、見ないふりです。
見ないふりっすか。
もう汚い道に落ちてるうんこは見ないふりですよ。
もっと綺麗な花壇を見ると。
そう、だからね、あなたちゃんとこの漫画のタイトルを見てくださいよ。
ほう。
清く弱くですよ。そんなリアリティを含む漫画であるならば、こんなタイトルになるわけないじゃないですか。もっとなんか汚く泥くとかそんな話になるんじゃないですか。
汚く泥く。
だからもうこの漫画も完全ファンタジーなんですよ、ファンタジーね。
あー。
ファイナルファンタジーと同じぐらいのファンタジーですよ。ありえない世界なわけですよ。
ファイナルファンタジーぐらい、リアリティないっすよね。
だから、僕はこの漫画に対して、リアリティがあるとは一言も言ってないんで、
うん、
完全ファンタジーですよ。だから、ピーター・パンがフック船長を倒すのに頑張ったのを応援してる感じと一緒。究極そこと一緒ですよ。架空のキャラクターたちが架空の世界で頑張ってる様を見てるっていう。
なるほど。
本当そんな気持ち。
なるほど。
そのピーターパンの世界に、なんか、本当にフック船長の鍵爪でピーターパンが傷つけられて、めっちゃ出血して死ぬとかないじゃないですか。
ないっすね。そんなドロドロしたピーターパンやっすよね。
ティンカーベルがめっちゃなんか畑落とされて死ぬとかっていう展開ないでしょ。だから、その展開を求めてダメなんですよ、この清く弱くには。
なるほど。
あなたはモーニングを読みすぎてるんですよ。
リアリティを求めすぎだと。いや、でもまあ私が好きじゃない理由はまあそこだけではなくて、ちょっともやっとしすぎてるとかっていうだけじゃなくて、キャラクターも好きになれないっていうのが大きいんですよ。その一人一人が、例えば誰だろうな。
一番嫌いなんだね。
これなんて読むんでしたっけ、チカちゃんでしたっけ、モモカ。
あ、モモカか。
モモカはね、めんどくさいっす。
でも彼女一番素直じゃないですか。
結局素直になったじゃないですか、
最終的にね。
そう、最終的には。最初ってでもなんかすんごい神田のこと気に食わなくて、
うん、
でも同じグループにいて、で神田がちょっと席を外したなって思ったら、うん、残った3人でちょっと神田のこと悪く言ってとか、
うん、
もうこの典型的な女子な感じがね、うん、もうまず受け付けないですよ。
そう、俺そこがすごいゾクゾクしたけどね。
そう、なんでですか。
ある意味それリアルじゃないですか。リアリティやるじゃないですか、そこ。
あ、それね、逆にね、それ結構うーんって思ったんですけど、そう、このなんかね、変な女らしさ、いやらしさっていうのは、なんかあんまりリアリティないっすよ。なんか逆に、その少女漫画ならではのいやらしさですよ、これは。
あ、それはもう、自分やったらそんなことしないよっていう。
自分だったらしないし、そんな子いなかったよ、みたいな。
わかんないですよ。あなたが席を立った時に、友達の3人は、文句を言ってたかもしれないですよ。
マジっすか。超ショック。自分だけ、私、カンナ的な存在だったのか。
そうそう、あなたはね、その君に届けの時に、言いましたけど、はい、あなたどっちか言ったらリア充な方なんで。
あ、まあ、どっちかって言ったら。
どっちか言ったね。ももかなんか完全ちょっとリア充、まあ、非リア充じゃないけど、ちょっとなんか、いけてへんじゃないですか、恋愛的な感じで言ったら。
うん、ですね、ですね。
だから、それはピカピカ光っているマドンナのカンナを見たら、チーってなる気持ちもわかるし、で最終的にちゃんと言ってたじゃないですか、私あなたのこと嫌いだって話を。
みんながそのやりとりも気持ち悪いんですよ。だから最初から同じグループにいるなとかさ、なんかでも本当に嫌いだったらそういう言い方もしないから、結局仲良しになっちゃったじゃないですか、
うん、そう、だから結局人間の持つ普通の感情葛藤じゃないですか。嫌だけども、誰もそんな腹割って話せられないでしょ、そんな。あなたはじゃあ、はい、クラスが一緒になった瞬間に嫌いな奴に向かって、私お前嫌いやって言うんですかって話です。
言わないっすね。
そうでしょ。なんか、いない、嫌いだけど一緒にいなくちゃいけない状況っていうのはあるじゃないですか、やっぱり。
いやー、でも好きじゃない人だったらあんまりそばに寄らなくないっすか。
そこは、表裏一体なわけですよ、感情の。結局、最終的にはももかは、カンナに憧れがあったからこそですよ。うん、なんか好き嫌いではなくて、受け入れることができなかったから拒否をしていただけの話であって、それは精神的に嫌いとか好きとかではなくて、認めることができなかったって話でしょ、桃川カンナの存在を。
そうね、なんかまだ幼かったっていうのがありますよね。
そう、それが最終的に認めることができて、結果として友達になれたじゃないですか、
うん、
そういうのが、だから桃川は僕は一番なんか素直やなって思ったんで、一番僕は応援してましたよね、頑張れ。
なるほど。
で、最終的にはなんかアフロのやつと付き合ったじゃないですか。
そうっすね。あ、付き合ったんだっけ、アフロと。
適度な距離やったかな。
うん。
あれは僕は腹かったけどね、そんな都合のいい話はないと。今は僕は思ったけど、アフロが若干完璧すぎたから、アフロちょっと完璧すぎたからちょっと嫌でしたけど。
ちょっと待ってください。私逆にアフロは結構好きだったんですけど。
何がもうあんなやつ、絶対おらへん。あんな男絶対おらへんやん、そんな。
アフロいいじゃないですか。
アフロこそファンタジー 100% じゃないですか、そんな。
アフロ何がいいっていうのはあの距離感がいいんですよ。
だからそんな都合のいい距離感持ってくれる男がいるわけないでしょ、そんな。もしあれが現実にいたら、
はい、
そんな何か裏があるから適度な距離感持ってるわけですよ。
いや、別に裏なさそうだったじゃないですか、あれ。
だから裏がないのにそんなことできてる時点で、僕はそんなんもう嫌度満点で、そんなパーフェクトな男いるかと、俺は認めないぞと。
なんだ
ろうな。わかった。そこの話の結末は、結局、それぞれ俺とあなたの中にある認められない存在がそれぞれこの漫画に書かれているわけですよ。
あ、なるほど。
それが逆なわけですよ、僕とあなたでね。なぜならそれは僕とあなたの属性が違うからですよ。
なるほどね。君に届けのパターンになってしまったね。そう
そうそう。あなたの高校生活と僕の高校生活はもう光と闇やったわけですよ。
光ってもいないんですけどね。そうでしたけどね。
じゃあせめて日向と日陰ぐらいの関係やったわけですよ。
なるほど。まあ確かにクラスの端の方にはいなかった気がする。
だから僕からすると、まあ、なんていうのかな、いけてへんやつが頑張る様っていうのがすごく好きで、その、うん、だからスタートは必ず、ひねくれてたり、なんか、ダメなやつじゃないとダメなんですよ、僕が。 で、そいつが、まあ、何かしらのエピソードを積み重ねていくことによって、まあ、ありのままの世界を受け入れるっていうのが、僕はちょっと共感してしまうところなんですよね。頑張れっつって、よかったねっつって、
はいはい、それを言ったら確かにここの登場人物の女性はみんなそれとなく最初はうまくいってないけども、まあ、頑張る様っていうのはありますよね、う
ん、まあ、その頑張るっつうのも、まあ、それは正直僕全肯定じゃないからね。君に届けほどこの漫画全肯定じゃないので、
はあ、
若干前それこそご主義すぎひんかっていう感じもあるからどうかなって感じはするけれども、
うん、
結局あの言葉の例えとして頑張るって僕言いましたけど、
うん、
結構頑張ってないですよ、この漫画の女の子たち。
あ、なるほど。
なんか自然としてたら、なんとなく上手くなってたっていう感じじゃないですか、なんか。自分で何かを乗り越えたとかがないじゃないですか、特に。
葛藤はたくさんあるんですよね。
そうそう。葛藤はあるけれども、なんか何かを乗り越えたとか、
うん、
だから、そういうのがなくて、唯一その桃花だけは、その、うん、私はカンナのことは嫌いだったってことを受け入れた結果、カンナとの関係性が変わったっていう結果になったから、だから桃花は僕は頑張れって応援してたんですけど、
別
に他のキャラはどこにって感じなんですけどね。
まああまり印象に残るキャラも少なかったですね。ああ、誰かって言ったらねねちゃんは好きだったかな。
嘘やん、もう一番ダメや俺。女子の中で一番断トツでダメですよ。
こんな逆なの。いいじゃないですか。なんか専門学校終わってすぐにバーに会いに行くとか。
バーのやつおったら、お前、なんか、絶対、なんか殴ってるわな。なんじゃ、お前。お前自分で自分のこと可愛い思ってるやろ、みたいな。
いやいや、けなげじゃないですか。
どこかやねん。
なんか、なんか、行動がストレートなのがいいんですよ。
そう、だから、あれが、あなたはあれを見て、行動が素直って言うわけでしょ。
うん、そうです、そうです。
僕は、彼女のあの行動を見て、もう傍若無人にしか見えへんわけですよ。
そうっすか。
ふざけんなと。お前何自分のことばっかり考えとんねんと。
そうなのか。自分のことばっか考えてるのはみんなそうじゃないですか。
まあそうやけども、なんかそこはやっぱオブラートに包んでほしくて、目的に対して一直線すぎると、もうなんかもう嫌なんですよ、見てて。
何それ、日本人的じゃないですか。オブラートにとりあえず包むみたいな。
そうですよ、僕、純然たる日本人ですから。オブラート。日本はね、包む文化ですよ。風呂敷が何であるか分かりますか？なんでその、香典とか、結婚式の時の、あれも包むか分かりますか？包む文化ですよ、なんか日本の文化は。
なるほど。感情も包まなければいけないと。
そうですよ。もう、それを解いていくことであったり、包まれたものを外から眺めて、中身はどうなんかなって想像するところに情緒があるわけじゃないですか。
なるほど。
その、ま、その情緒を、このねねはぶち壊してるわけですよ。
まあ、何も包んでない。ですよね。
まあ、でもまあ、俺がバーで仮に働いてたとしてね。
はい。
まあ、こんなダイレクトな女の子が来た時は認めますけどね。
なんすかこれ。
対象が僕の場合やったら全然 OK ですけど。
なんでそんな。
でも結局、こいつも、ロックやからそんなことをしたわけでしょ。
そう
か。まあ、いわゆる、かっこイケメンに限るっていう。わけじゃないですか。
そうですね。
じゃ、結局そこかよって話しますよ、ねね。
そんなこと。
見た目かよっていう話ですよ、ねねに対しては。
ちょっと待ってください。そんなこと言ったら、うん、今回のこの清くやわくの登場人物は、なんかみんなそれなりに顔がいいっていう前提でしょ、きっと。
まあまあね。
男性は。
あ、まあそういう意味では今話したと思ったけど、ももかちゃんだけ若干ブサイクっぽいから、なんかちょっと人一倍共感をしていたのかもしれないな。
なるほどね。
そう、みんなそこそこね、容姿っていうところでは、ある一定のレベルをクリアしているので、
ね。
なんかそういうコンプレックスとかトラウマでは悩んでなさそうな感じがするね。
そうっすね。うん。なんか、男の子もみんなそれなりにクラスで人気者みたいなポジションじゃないですか。
まあね、確かに、僕みたいなやつがここの中混じっても物語始まらないですからね。
始まるかもしれないじゃないですか。
誰と唯一誰とある可能性としては。
なんか、沢内、これなんか、みずきちゃんだったっけ？
みずき
みずきちゃん。
あ、はいはいはい。
そうじゃない、うん、なんか、みずきちゃん一番普通っぽいじゃん、こんな感じ。
あ、はいはいはいはい。
スカートを延々してた子。
ああ、はいはいはい。普通やね。普通の子やね。
そうそう、
普通の子代表みたいな。
普通の子代表。そうそうそうそう。全然目立たない。ちょっと不思議な子。もうありそう。うん、でも他の子、ちょっと他の子は難しいかな。
ちょっとグレード高すぎでしょ、他の人やったら。
ちょっとそうっすね。ちょっとそうっすね。まあなんかみんなそれなりに顔が整ってんのはまたちょっと、うーん、なんですよね。特に、私最後、カンナがハッピーエンドになったけども、うん、全然ロクが好きになれないんですよね。
ああ、ロクはね、僕もね、あんまちょっと好きじゃないな。
ひねくれてますよね、最初から。
まああれやから、イクエミ男子の話をしましょうよ。その、巷ではそのイクエミリオンに出てくるね、男性キャラのことをイクエミ男子としてね、
うん、
ある種女性の憧れる男性像みたいな感じで言われてますけど。
一部に言われてますよね。
一部にね。
うん。
ということはあなたは一部じゃないわけですよね。
一部じゃない
です。どうなんですか、その、あなたの目線から見たときに、いわゆるイクエミ男子的なものは。
いや、イクエミ男子の、やっぱ何がいいっていうと、難しいな。まあ、今言った顔がいいっていうのもあるし、なんかちょっとどっかに闇を持ってるみたいな、自分の感情を素直に出せないみたいな、
うん、
で、なんか表面的には明るくしてるとか、
うん、
まあなんかそういうところがいいんでしょうね、きっと。
うん、
なんか、ねねちゃんとは違ってストレートに自分の感情を表現しないとか、
うん、
そういうところだと思うんですけども、ちょっと、私は全体的に、なんか自分に酔ってるみたいな感じしません？
う
ん、
まあ、同意っていうことで。いや、イクエミ男子に関しては、僕もそんなに好きではないので。
はい、ああ、よかった。
まあまあまあ、まあ、なんか、だからどっちかって言ったら、なぜか僕男性ですけど、この漫画読んでて女性の方に感情移入してたからね。
ああ、なるほどね。
なんか男は、男の方も僕から見たら完全ファンタジーなので、もうそれこそありえへんから、正直出てくる男性キャラクターが何考えてるのかがすごいわからないんですよ。
わかんない。
なんか、なんでそうなんのっていうのがすごいわかんなくて。
うんうんうんうん。
で、真山とかはまだちょっと、普通なんですよ、真山とかは。
まあ、そうっすね。まだね。
で、僕が、なんか、何なんかなっていう、何やろな、
うん、
月9のドラマで見るキムタクみたいな感じなんですよ。
あ、なんか言いたいことわかる気がする。
なんか不自然っていうか、いや、その、うんうんうん、いや、なんか違和感感じるよ、みたいな。
うん。
なんかすごい悩んでるけど、
うん。
なんか悩んでるし、いろいろ、トラブルとか、まあ、壁とかいろんなものあるけど、全部不利に見えてしまうっていうね。
うん。
ぽくしてるだけじゃ、悩んでる不利じゃないの、それとか思ってしまうんですよ、なんか。見てて。
そう、そうそうそうそうそう。なんかね、悩んでるポーズじゃないのかなぐらいに見えちゃうんですよ、うん、それが、うん。それがね、なんか気持ち悪さがある。
まあまあ、わからんでもないよね。だそういう意味では僕は、イクエミ男子、まあ、今回の記憶やわこの中では、
うん、
まだカジマンが一番好きなんですよ。
あ、わかります。
完全クールキャラっていうキャラクターじゃないですか。
うん。
でたまに見せる優しさとかが、
うん、
まだわかるんですけど、
うん。
ただ全員が全員、あんなクールキャラやったら、逆に潔くて、それこそ潔くてよかったんじゃないかなって
思って。潔く。そうっすね。なんか、清正くんとかはちょっとね、清はね、明るく接しすぎなんですよ。
あれもね、ファンタジーですね。
できすぎなんですよ、この人とにかく。
まあ、でも、エピソードとしては、僕は清と、誰でしたっけ、うん、一恵ちゃんでしたっけ、
くっつきましたよね。
のエピソードは一番好きなんですよ。
ああ。
本任せて。
うん、少女漫画好き同士。
でも、キヨは確実にファンタジーですからね。
ファンタジーです。キヨとハルタとロクが結構ファンタジーです、私。
そうです
ね。微妙なんですよ、みんな。あと、なんでしょうね。なんでイクエミ男子はこんなに人気なんだろう。
それファンタジーやからじゃないですか。
ファンタジーだからですか。
みんながキムタクに憧れるみたいな感じじゃないですか、やっぱり。
月9のヒロインに憧れるみたいな感覚なんですね。
そうそう。だから、このイクエミ男子も漫画の中で、ちょっと変態性とか出してくれたら、 まだちょっと気に入られたかもしれないね、男からも。
ああ、なるほど。
その、要はそのキムタクなわけですよ、イクエミ男子っていうのは。作られたいい男像みたいな感じなわけですよ。
うんうん、
で女から見ると女性から見ると、まあ、憧れの対象になるけれども、うん、まあ、あなたは対象になってないですけどね、多くの女性の対象になってったりするけど男から見るとなんだよけってみたいな話になるんですよ、うん、でもあの徳山雅治みたいにちょっとなんかエロいところとか見せてくれたり、
ああなるほど、
なんか AV 落ちてたら拾って持って帰るとか言ってくれたりするとなんか身近な存在に感じられるのでなんかイクエミ男子もそういうエピソード入れてくれたら、ちょっと素直に読めたかなと。
でも、清くないっすね。
自分の気持ちに清いじゃないですか。
ちょっと AV 出てきちゃうと。
そう、だから、まあ、AV じゃなくてもいいっすわ。例えば、その、最終的になんか、ロックとカンナが付き合ったりする、もろもろのエピソードとかあるし、まあ、まあ、ロックとカンナじゃなくても、出てくるエピソードの男女は何かしらの一悶着とかあったりするけど、どのキャラクターでもよかったんですけど、なんかちょっとパンツ見たいとか、なんか縮もみたいとかいうエピソードがあったら、身近に感じられてよかったんじゃないかなって。
なるほど。
そういう意味では僕はあの高校生のあの男の子はまだちょっと身近に感じられるんですよ。なんか年上の女性に憧れちゃうっていうのは、なんかありそうやなとか思って。
ああ、確かに確かに。そうですね、なんか年上の家庭教師の女の子に憧れちゃうとかね。
そうそうそう、そ
う、うん、まあまあわかる。
でそこで、高校生のあの男の子もちょっと家庭教師を、あれ 妹の家庭教師やったんか。
そう、妹の家庭教師だったの。
ちょっと階段登るときにパンツ見えへんかなとかいうエピソードを一コマでも入れといてくれたらより一層僕は共感が持てたっていう感じですけどね。
なるほどね。
ロクにはそういうなんか男性としての汚らわしい部分が垣間見えないので、
うん、
だからそれを好きなネネもアホかって思うんですよ。騙されやがってって。
なるほど。
逆にそのネネのことを好きだった専門学校の先生、
ああはいはい、
このおっさんやったじゃないですか。
おっさんいますね。
ああいう方が僕は好きやな、男性キャラとして。
あのおっさんは悪くないですね。うん、あれは、そう、よかった。かがな、さっき、私が高校の時に読んだ I Love Her の話したじゃないですか。
うん。
この話も舞台は高校だったんですよ。
うん、
で、高校教師と、その子の担任だったのかな、あれは。
うん、
そう、その子の教え子の、
うん、
結局、惚れた晴れたの話ですよ。
うん、
で、それがあの頃あったんですけど、それは、高校教師の先生も、もうまさにイクエミ男子だったんですよね。なんか、あ、イケメンの男性教師だ、みたいな。で、なんかでも、生徒とは、こう、ちょっと距離を置いて接する、みたいな。でもなんかたまに雨降ったら傘差し伸びてくれちゃうとか、たまにどっかでこう大量の花を花屋さんからもらったらこんなにどうするのみたいな感じで生徒の家に持ってっちゃったりとか、なんだこの男はみたいな。
お姫様扱いしてくれる男性なわけですよ。
そうね、ちょっと夢だよね。まあでそんなにね、こう学生の子は特にグラッと来ちゃうんですかね。
いや結構でもイクエミ漫画は大人が読んでもハマってたりするでしょ
う。そうですね。
うちの夢も結構ハマってましたよ、これ。
ハマってるんですか？ああ。よくよく。なんでしょうね。
だから多分、まあ、話で思いましたけど、僕がこれ面白いと思ったのは、
うん、
男性から見た女性のファンタジーやからやと思いますわ。僕はね。だから、俺が思う頑張ってる女性を描いている漫画だから面白いって思ってるわけで。
なるほど。
だから、イクエミ男子には僕は全然共感できないんですけど、
ま
あ出てくる登場人物の女の子たちはみんな頑張れって思ってるわけですよ。
イクエミ女子は OK と。
そうそうそう。で、それで、まあそれぞれの女子たちが、まあいろいろ悩んだ結果、まあ収束していく様が、まあうまく構成的にうまかったので、
うん、
ああ、面白って思ったわけですよ。
うんうん、それ言ったら、なんか、イクエミ男子は、あんま努力が見えないよね。
まあ、 最終的にも完成品をいかに女子たちが手に取るかっていう話じゃないですか。
そっか、
完成された品物をどうやって物にするのかっていう。
そっか、
男性側の葛藤とかはあくまでそういうものでしかなくて、
うん、
女性にとって都合のいい葛藤じゃないですかねって。
そうっすね。そう。まあ、少女漫画らしく。なんか、あ、そこなんですかね。その差なのかな。私も、イクエミ男子に、そういう共感を持てるエピソード、悩みなりないなりっていうのが、見れれば、
うん、
もしかしたら、まあ、そこそこ好きになれるかもしれない。イクエミ作品を。
うん、そうやな。もっと浮気とかしてくれたらいいんですよ。
う
ん、
あ、いいっすね。うん、ああ、そう、そういうのがね、わかりやすい。そうそう。だから、それってやっぱりリアリティじゃないですか？
まあね、まあリアリティっていうか、結局その、
うん。
イクエミ漫画の中では、男女のバランスを考えた場合、女性の方が上ですよ、と考えても。
ほう。
だって男性は、最終的に女性に、こう、うん、なんて言うんですかね。女性の管理下に置かれるじゃないですか。対等じゃないでしょ、なんか。
いや、なんかでも、それは女性目線でストーリーが結構進んでるからっていうのもありますよね。
そうそう、だから、最終的に男性、さっきも言ったけど、男性の葛藤なんてものはそういうものでしかなくて、もう最終的にその女性のとこに行くことを決定している事実だから、
うん、
そこを対等にすれば、より面白さが増すんじゃないかなって。男子も必ずこの女性のキャラクターに行くわけじゃないぞっていう。
ああ、いいですね。
そういう意味での浮気エピソードに挟まると、
うん
うん、あ、どうなんねやろっていうハラハラ感が増すのかなっていう。
ああ、なるほど。確かに。そうですよね。この作品せっかくオムニバスにして、で、男性キャラが主役のシーンもあるじゃないですか、いくつか。
まあみんな一途でしょ、結局。
うん。
でもそんなにイケメンで、男やったら、
うん、
もっといろいろ女寄ってくる。もっともっといろいろ女の子寄ってくるだろうし、
うん、
もっともっとやらしいこと考えてるはずですよ。
そうね。
その性的にも、政治的にもやらしいこと考えてる。
そうね、そうね。
なんか、
うん。
ヤンマンガとかやったら多分そういう話になると思うんですよ、ね。
そうですね。男性向けの漫画だったら間違いなく。
まあでも、多くの女性読者はそんなの見たくないんでしょう、きっと。
ああ、そうっすね。まあ、あんまり、こういう作品には、そういう、リアルなエロは求めてないっすね。
だってみんなあなたみたいにモーニング読んでないっすもん。
おかしいな。女性読者もいると思うんだけどな。そこなんすよね。じゃあ、わかった。なかなか、その、ファンタジーに私は入り込めないんですね。
そうですね。だから、根底は、うん、僕とはあなたも同じ意見ですけど、
うん、
僕はもう完全ファンタジーに乗っかっていけるタイプなんで、
うん、
ファンタジーをファンタジーとしてこう、楽しめるんで、おとぎ話としては、
うん。
あなたはもうそこはモーニングフィルター外さなくていいです。
なるほど。リアリティはとりあえず置いとけと。
そう。あなたはフォトショップ開いたら必ず写真にシャープをかけてしまうと思うんですけど、もっとボケたままでいいじゃないかっていう、ぼかしをかけないといけないですね。
ぼかしね、ぼかし、ガウス
か、
ね。
そう。ガウス。ガウスをかけないといけないですね。シャープをかけたらいけないんですよ。
そっか。全体的にぼんやりさせてるって感じみたいな。
そう。
なるほど。なるほど。そういう目で見ればよかったんだ。
そう。
ああ、ちょっとじゃあ、これから、まあ、イクエミさんの作品とか、あと、まあ、マーガレット系全般の気がするんですけど。
ああ、まあね、それはね。
うん、ちょっとそういうフィルターも自分の中で作っていこうかなと、今話をしてて思いました。
逆に、その、あなたが勧める少女漫画は何かあるんですか？僕、それ読みますよ。
私が勧める少女漫画。そうだなぁ。最近読んでる少女漫画、最近沢田さんのおっしゃる通り、私もそういうぼんやりフィルターがないので少女漫画から離れつつあるんですけども、少女漫画じゃないんだよな、あれは。
え、少女漫画じゃなくていいですよ。要はその女性が、あなたが見た時に、
はい、
面白い女性が描いてる、まあ、恋愛漫画ですよ。
あー、ちょっと待ってくださいね。もうね、恋愛漫画じゃないんですよ。最近、女性が主役の漫画で面白いなって思ってる漫画は、音嫁語りっていう漫画なんです。
あれ女性が主人公って言ってもまたちゃうやん、意味が
全然。そうなんですよ。全然少女漫画じゃないんですよ。
民族漫画やんけ、あれ。
私、あれ面白いかもしれない。 名前忘れたな。子供のおもちゃを描いていた女性作家さんで、
うん、
今まだ連載中なんですけど、クッキーに連載中です。
うん、
相手の思考が読める女性の探偵が主役の話。ちょっと調べてみよう。あれ面白いですよ。子供のおもちゃはちなみにめっちゃ見てました。めっちゃ好きです。でも、私が少女漫画面白いって思ってたのは小学校の時なので、ちょっと違うんですよね。あ、でもクッキーの漫画は結構好きなの多いですね。のだめカンタービレを見てましたし、あとは、紐の女の話も見てたし、クッキー系は結構好きだな。ちなみに、さっき言ってた、子供のおもちゃを描いてる作者さんは、ちなみに、尾花美穂って読むのかな、これは。尾花美穂さんですね。
うん、
で、最新作が、ハニービッターだ。ハニービッターはですね、沢田さん、クッキー読まないでしょ。クッキーは結構、いいですよ。
まあ、基本雑誌読まないからね。
あ、そっか。単行本で買うんだ。
単行本で読んでるんで。
まあでもこれもな、何が面白いって言ったら恋愛の話もあるんですけども、
うん、
なんかそれよりも、この人の心が読めちゃうっていう、その主人公を取り巻くストーリーが面白かったりするんですよね。だからバリバリの少女漫画じゃないのかな。バリバリの少女漫画だったらね、あれが、すごい昔の話でもいいですか、
うん、
すごい昔だったらね、ママレードボーイとかがすっごい好きだった。
だいぶ昔やな。
もう私が小学校の時とかですもん。
妹が買ってた、あれな、リボンか仲良しか忘れたけど。
確かリボンだった。
妹が買ってたやつ俺読んでたよ、ママレードボーイは。
読んでました？おぉ。
全然覚えてないけどな。
超夢だった。なんか、かっこいい。同級生が兄弟になるみたいな、一緒に住み出すみたいな。
アニメにもなったよな、あれ確か。
アニメになりましたよ。もうあのシチュエーションが最高とか思って。
まあでもそれもあなた、今のあなたのね、モーニングフィルターを通すと意外となんだこれって思うかもしれないですよ。
そうっすね、多分思います。
はい、てな感じで。
はーい。
まあ特に何らかの結論が出るわけでもなく、
そうっすね、
まあ、お互いの好みの違いっていう話だけを今回もしましたけど、
うん、そうっすね、フィルターをこれから私は作っていこうと思いました。はい、
まあまた何かこうファンタジー少女漫画があったらまた教えますよ。
ちょっと挑戦してみます。最近あまり私が進んで読めないところではあるので、ちょっと頑張って歯を食いしばって読みたいなと思います。
最近ハマってる少女漫画としては、
はい、
あのクラキヘミがあるんですけど、
ああとても面白いですね。
あ、そうですか。あれはありなんですか。
ありです、すごくありです。
じゃああれの話を今度しましょう。
ああいいですね。クラキヘミは集めています。
じゃあまああの今回これを聞いてくださった皆さんもですね、一回、イクエミ漫画を読んでいただいて、まあ、受け入れられなければ、あなたはモーニングを読んでいる人だという
です、ね。極端ですけど、ちょっとね、ぼんやりしたフィルターをお持ちじゃない人っていう感じかな。
かけてるメガネを外して、
そう。
ぼやけた世界で生きてみませんかっていう話ですよ。
そうですね。
あ、
ね。まあ、なんか、ぼやけたフィルターは、もうできる気がしないんですけども。ちょっと努力をすれば、モテるかもしれない、また。ね。
まあ、てなわけで、まあ、今回は終わっていきましょう。
はい。
はい、お送りしたのは沢田信也と、
ペッティでした。
それではまた、さようなら。
あらー。
Yo, baby, 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 yo, baby